JOBBB JOBBB 596回目です。日本国は大阪府北部にあります千里ニュータウンの中央エリア、千里中央エリアにあります私バンバフミオの自宅、6畳和室の部屋に失礼ました会員スタジオから、世界中に向かって日本中に向かいまして大阪テイストの、インターネットラジオをお送りいたしております。家族で作っております。本日もよろしくお願いいたします。1週間1回の更新ということで1回の放送が3時間から4時間ぐらいかかります。そういうことでまず最初に目次を公表いたします。好きなとこから聞いていただける方、最初から聞いていただける方、よろしくお願いいたします。1であります。週刊 JOBBB ニュースの264回目です。JOBBB インターネットラジオは家族で作っている放送局です。制作しております家族の動きをまず最初ご紹介申し上げております。2番目、よっちゃんのお料理コーナーです。当たりコーナーであります。私の妻のよっちゃんが、私たちの家で作っております、どちらかと言いますと、日本風というか煮物料理が多いんですけども、そういうような伝統の料理プラスアルファで美味しそうな栄養のある料理を作っております。その中でセレクトいたしまして、これはぜひ皆さんでも作ってもらいたいというようなものを、紹介しております。調味料の関係とかそんなご自由にお買いいただいて結構ではありますが、シーズンに合った料理ということであります。本日はこれも大当たりというのか非常に好評であります。食べてくれた人はみんな美味しいと言ってくれております。チリメン山椒、チリメン山椒であります。チリメンジャコに、山椒を調味料と香辛料として加えました。パラパラとご飯にかけても美味しい、お酒のつまみにもうまいというチリメン山椒をお送りいたしております。よろしくお願いいたします。3番目です。大阪市立科学館は大人のも子どもも楽しめるテーマパークだというテーマで、次男の鉄平一家が小学生の女の子を連れまして大阪市立科学館へ行ってきた話であります。大変私も以前はよく行っとったんですが、最近行ってなかった関係で中のリニューアルとか、あるいはまたコニカミナルタのですね、星座の写す機会とか、そういう面白い話がどんどん出てまいります。4番目、リスナーさんからのお便り紹介であります。いつも申し上げてますように、リスナーさんからのお便り、あるいはいろいろな援助でこの、JOBBB インターネットラジオは成り立っております。そういう、世界各地に散らばっておられますリスナーさんからの現状のお便りとか紹介とかレポートとか、大変充実したコーナーであります。気を入れてやっていきたいと思っております。以上4項目にわたりまして、本日はやや短め、3時間程度で終わると思いますが、頑張ってこれから放送いたします。どうぞ皆様方もご清聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それじゃあマイクを次男のてっぺいに返します。てっぺいくん、よろしく。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバてっぺいです。さあ今日も始まりました JOBBB の596ということで、もうすぐ600回到達いたしますが、
ほんまですね。
相変わらず我々いつもと同じようなことやっております。
ほんまですね。
600回だからで何も多分ないと思います。
ね、10年以上やっておりますので、
そうですね。
一回も休まずね、はい、週1回更新したということが勲章といえば勲章ですわね。
そうですね。続けるのって意外と大変ですよね。
もうこれは本当に大変ですよ。
何でもそうやと思いますわ。
継続は力というような、
そうですね。
自分で自分を褒めるようなこと言うておりますが、これも我々の財産でしょう。
そうですね。で今外は快晴です。室内気温27.7度で、はい、今日は30度まで上がると予想されております。
ですね、今日は僕の方が薄着ですね。
薄着すぎるやろ。
お前
なんか極端やな。
ちょっとシャツ着とな、
ね。僕はね、こうアロハシャツにジーパンですね。
なるほど。
靴下はちょっと暑いんで脱ぎましたけど。
ふみ
おくんは片や、どう言ったらいいんですかね。ノースリーブの。
下にねランニングシャツ着てるんですけどね。はい、その上にノースリーブの。これなんかチョッキチュンかベストチュンか、
ね、ベストやね、緑色の、
薄いベストを着ましてですね、
マーモットっていう、
あ、 はい、これあ一応メーカーもんですね、古い言葉になりますけど
みたいですね、まあ、もう完全にあの外歩いとったらアウトみたいな感じの格好してるんですけど、ちょっとそんな
感じはしますわね、はい、
まあ、そんな2人がやっております、
まあ、気楽な今日は格好でさせてもらっております、は
い、でまあ、僕らの1週間の動きなんですけど、はい、うんうん、まあ、私から話させてもらいます。6月16日の日曜日に、はい、まあ、あのこのラジオでもたまに出てきある山田ジャックさんの48回目の誕生日が、あの堺でありまして、
あすごいですね、まあ、堺も今は話題の中心地やし、
はい、そうなんですよ、
いろんな意味で偉いとこ行きましたね、
まあ、僕らもね、いろいろ堺は取り上げさせてもらってるんですけど、はいはい、まあ、だいぶ前からもう決まってた予定なんで、うん、6月16日行ってきたんですけど、
はい、す、
まあ、世間的に言うとね、ジャックさんの誕生日ももちろん大きなイベントでしたけど、はい、
う
ん、より話題になってるのは、はい、あの例 の、
あそうでした、ね、
あの交番の
これです、ね、
そう警官を、はい、まあ、刺して、うん、で拳銃奪って、
はいはいはい、
で箕面の山奥で捕まったっていう、ね、
ま
あ、
まさに現場に我々住んどるわけですよ。
そうなんです、はい、それがねこの6月16日やって、はい、で朝起きたら、はい、まず僕はあのジャックさんの誕生日やからちょっと早いかなか、うん、まあ、あのあの家から1時間ぐらい結構遠いんですよね、
まあ、この近くにてっぺんも住んでるんですが、
そうこの近くっていうのはあの千里町の本局に住んでて、でそこから電車で、はい、その現場の萩原天神っていう、はい、あの高野線なんですよ、南海の高野線の駅があるんですけど、
ま
あ、そ
こまで、珍しいおもろい駅ですね、
あの普通に行っても1時間1分かかるんですよね、
公共交通機関で。
そうなんですよ。で僕ちょっと途中でね梅田で降りて、あの僕の大好きな陸路おじさんプレゼントしたいなと思ってね、
あ誕生日に。
そうなんです。だから
あの人しかしかなり太ってありまして、
まあ、それ置いといて、うん、でリクルおじさんとか、うん、あとはあの阪急で赤服を買おうかなと思ってたんで、ちょっと早めに出たかったからね、はい、まあ、急いで用意してたらなんか向こうの方でね、家のベランダからあの南の方を見ると、うんうん、ヘリコプターがブブブブブブブブってずっと飛んでて、で数がすごかったんですよ、最終的にね、うんうん、僕が確認しただけでも9台のヘリコプターが、うんうん、
同時にね、
そう同じ上空を旋回してて、はいはい、ね、あの G20 があの6月の27か28ぐらいにあるから、うんうん、まあ、それの横練習でもしてるんかなと思ったけど、ただずっと飛んでるから、うんうん、で、まあ、なんかおかしいなと思って、うんうん、でネットで調べるとですね、うんうん、まあ、あの阪急の千里山駅の前の交番で、千里山交番で、まあ、警察官の方が刺されたっていう ね、
早くね、
はい、まあ、まあ、皆さんそれご存知だと思うんであんま詳しくは言わないですけど、うん、まあ、そういうことがあって、
その現場の近くなんですよ、
で、まあ、これやったらちょっとこう動画を撮らなあかんと、
あ、まあそうやね、
ということで、あのカメラ持ってきて、うん、ずっとベランダから、
なるほど、
まあ、多分距離にすると2キロか3キロぐらい南やと思うんですけど、
うん、そんなあるか、もう1キロぐらい違うだから
1キロぐらいかな、あの、まあ、その上空をずっと、はい、まあ、20分ぐらいね、
はいはいはい、
カメラで撮って、
はいはい、
でもやっぱり何でも YouTube の動画旬が命なんで、
なるほど、お前らはまあそういうことや、
もう早い家出なダメなんですけど、うんうん、もうそこはちょっと急いでですね、
はいはい、
あのもうパソコンにデータ入れて、
なるほど、
で急いで編集して、
あそう、
でバンチャンネルで公開して、
なるほど、今現況を公開して
るんですね。そうです。だからまあ皆さんよかったらバンチャンネルでもそのヘリコプターの様子見てほしいんですけど、でそっから僕そ、うん、あの家出たんですよ。だからちょっとね、あの本当は予定としては午前11時に萩原天神前、萩原天神駅前で、まあ、落ち合う予定やったんですけど、ちょっとこれじゃあの1時間ぐらい遅れるなっていうことで、まあ、一応向こうにもジャックさんにも連絡しておいて、でそっから電車乗りました。
なるほど。
でまあ、あのこれも報道されてるんですけど、うん、実はあの、まあ、犯人というか容疑者というか、うん、あの男性の人は、うん、どうもその千里山駅から、うん、なんと緑地公園駅まで、うん、まあ、多分徒歩か走ってかわからないですけど、
乱入をやらる人みたいね、
は
い、
なんか移動したみたいで、うん、だからということは、まあ、時間はもちろん数時間の差はあるんですけど、
う
ん、あのまさにその直後に、
まあそね、
僕その北大阪急行線という電車に乗って、うん、でまあ、あの江坂駅で大阪メトロに乗り換えするんですけど、うん、でまあ、そこからずっと、うん、あの大阪の南部の方まで行ってたんですけど、うん、まあ、その電車の中の様子は、うん、まあ、特にあの皆さんそのね、緑地公園駅にその容疑者がいてたっていうことも知らないですし、うん、まあ、そこまで情報出てなかったですからね、はいはいはい、まあ、別にそういうざわざわとしたものはなかったんですけど、ただですね、やっぱり一つちょっと違うかったのは、うん、まずね、あの、まあ、朝早かったからかな、10時ぐらいに電車乗ったんですけど、うんうんうん、まず人が意外と少なかったですね。
お前なんかそういうメールがね、よっちゃんのところへ来た言
う
てね、
はい、あの最近ね、もうこの大阪の北摂のあたりもすごい人口が増えてて、
う
ん、土日関係なしに結構あのこの北大阪急行線人多いんですよ、電車。ただこの日はね、うん、あんまり乗客がいなくて、 で、まあ、一つそれがちょっと、まあ、意外やったこと。
なんでやろかという、
まあ、多分ですけど、うん、そういう拳銃持って逃げたやつがいるっていうので、うん、おそらくですけどそれで外出控えたんちゃうかなと、う
ん、なんかメールが来たらしいよ子供たちの家には。
あ、そうなんですか、う
ん、なんか何とかメールっていうのがあるんですかね。
あんまちメールですかね。なんか警察かなんかから出るやつだと思うんですけど、
それが来て、まあ、あの家に鍵かけ、家に鍵かけって何回も言ったらしいですね、うん、
で結構ね、あの自治体とかもかなり手が早くて、うん、吹田市とか箕面市とか、うん、あとはね神大でこの日オープンキャンパスがあったみたいなんですけど、なんかそれも中止になって、
なんか大阪学院大学もあったとか、
ね、あ、そうなんですか。僕あのツイッターで見たら、その、うん、僕が登録してる人がなんかそのいろんな記事をこうリツイートっていうのを、まあ、リンク貼るんですけど、そしたら僕の方にもツイッターでこうスマホで知らせが来るんですよ、うん、でそれ見てたら、うん、なんか吹田市長が何かやったとかね、で箕面の公式イベントは中止やとか、なんかそういうことが、うん、
多分
が
休館とか、
ね、で皆さんね、もうその数少ない乗客の方も、うん、もう それもいつもと違う光景ですわ。もうみんなスマホ見てて、
まあまあ、もっと多かった、いつもよりも、
ね、そうそう、いつもはまあ言うてもね、うん、5人おったら2人ぐらい見てる感じかなと、うん、もうこの日は4人ぐらいがもうずっとスマホ見てて、
あ、ガラケー以外の人は見てた、
これは間違いなくこの情報をみんな仕入れとるなと。
なるほど、
ね、だから あの瞬間ね、言うたら6月16日日曜日の、まあ、事件が起こったのがなんか確か午前6時ぐらいだったと思うんですけど、僕が今電車乗ってるのがまあ10時ぐらいさ、まあ、4時間ぐらいこう後なんですけど、あの瞬間は多分もう日本のインターネット、特にこの大阪の北部のね、こう検索結果、やっぱりあの千里山交番の、ね、あの刺した事件かなっていう感じがしましたね。
僕はね、もうびっくりしたのはね、阪神・淡路大震災を思い出したんや。あまりのヘリコプターのね。
あ、そうなんですか。
また何か今日地震の情報もなかった、
うんうん、
ね、まあ、最近またあの新潟で
ありましたね、
地震があって、まあ、これも、あの
震度6、震度6かなんか言うてましたね、
うん、まあ、同じ北大沢の時期地震と同じ日やったよね。年月、年月やっちゃいますけどね、
はいはいはい、
まあまあそんなんでえらいことかいなと思って、うん、あまりにもヘリコプターが飛ぶので
結構 夜でしたね、あの地震の方はね。
地震は夜
だったね。なんか午後10時ぐらいだったと記憶してますけど、
まじりましたから話が、はい、まあ、僕も同じロフトやったの。要はとにかくまあね、うん、まあ、IC レコーダーを持って、
はい、
もう、このベランダで出てやね、
あ、この16日にね、
ずっと撮ったわけ、
はいはいはい、
まあ、お前とかはまあテレビがないからそういうことないんだけども、うん、うちはテレビをまあよっちゃんがつけてるやんか、
はい、
でワンちゃん何度かあったでってせっかく撮ってるのにね犯人がどこいたとか何やもう誰か通ったとか、
あ、そうか、ヘリコプターの音とかね撮ってるのに、う
ん、ヘリコプターの音と、それとね飛行機からか、
はい、
あの宣伝カーから分からなかったんですけどね、
うん、
ピンポンパンポーンって音が出て、
はい、
30歳ぐらいの何とかの男がとかね、そういう放送があったんですよ。戸締まり制度警察関係の放送ですよ、
はい、
ところがね、これ千里ネオタウンって、まあ、結局団地じゃないですか、特に東町は団地ばっかりやからね、
うん、
音がね、当にあのマンションに反響して、
うんうんうん、
ものすごい聞き取りにくいんですよ。
そうそうそうそう、
でなんかねパンピンポンポンって言うんで分かんねえけど、30歳って分かったけど、
なんか言ってんのは分かるんですけど、
それをまあこっちは必死で取っとったんやけども、
うん、
うちの嫁さんはもうそんなことよりも、
まあ、興奮してね、
まあ、かなり皆さん興奮してはったと思いますが、ほんで近所の人のおたらね、
はい、
あのおっちゃんなんかはね、バモさんこれやって言ったんですよね。わし何か
人差し指こうやって、
人差し指をこうキュッキュッキュッってやってはってね、う
ん、なんかちょっとそれ、あの昔スリとかでそんなようやってましたけどね、
スリ
の
マークでね、スリっちゅうんですか、
うん、
で何ですか言ったら、いや今あんた知らんのかいな言われてね、僕も知ってたけど、まあ、そんなにビクもしてへんかったし、怖いこと起こっとんにゃん言ってね、あの橋の上で私はそう言うてるしね、
はい、
まあ、そんなんで、まあ、あの僕もそのいわゆる IC レコーダーの映像が30分ぐらい映像っていうか音があるんですけど、はい、大半がよっちゃんが興奮して咳する音とかね、
でなんか聞こえてるか聞こえてないかわからん、地域放送とかね、
うん、まあ、あの残念ながら僕はオートに沿ったもんやから、よっちゃんの声ばっかり拾ってしま
う。なるほどね、まあ、僕はその点ね、
うん、
もうずっと上空撮ってたんで、
なるほど、
なんか、まあ、画角も安定してたし、
まあ、まあ映像やしな、そっ
ちはね、そうなんですよ。で、まあ、バンチャンネルのその動画も、まあ、僕の読み通りまあまあアクセスがありまして、
まあまあ、ね、
もしかしたら、うん、この北急の電車の中でスマホ見てる人の中にはね、その動画を見てくれてる人もいるかなと、まあ、革新的な情報はなかったんですけ ど、
ね、
まあ、10分ぐらいですね、ずっと上空旋回するヘリコプター、あのヘリコプターの色もいろいろあって、
あった、ね、
黄色のヘリコプターもあったし、青地に白の縦線が入った ったやつもあったし、
いわゆるマスコミのヘリコプタープ
ラス、ね、そうなんですよね、
まあ、警察ヘリが、まあ、
だからどれがマスコミでどれが警察かちょっとよく分からなかったですけど、
うん、ちょっとね雲が垂れとってね、
そうそう、ちょっと雲取ったんですよね、
あの霧っぽかってね、僕も双眼鏡を出そうと思って、まあ、一部見たんですけど、これはもう 判別できへんなと思って、うん、要は音だけでも、まあ、
あれだいぶ近づいてましたよね、けど、うん、ヘリコプター同士
そう
で、やっぱりあの危ないからかな、ヘッドライトつけて、まあ、他のヘリコプターにこう知らせてるんかなっていう、うん、あ、そうか、あれはだからマスコミもおったんやな、
マスコミ各社は出てたと思います、
あれ警察だけじゃないんですか、
いや、それはちゃうでしょ、あ、うん、でね、あの、まあ、お前とこよりもうちは現場から離れてたから、
ね、離れてますね、
中にはやっぱりね、あ、現場からこうスーッとこちらの方まで来てね、
お、
何かこう箕面の山の方に飛んでいくのもあったんですよ、
ああ、ありましたか、
うん、でそやから、ね、なんかやっぱりあの、
もしかしたら情報が
掴んでたんちゃうかいなと思って、あの、いわゆるあの街頭 あのカメラで映したやつでですね、そんなんがあって、まあ、お互いに連絡しながら、あの、操縦士の方とか、まあ、記者のことやってはったと思いますからね、
でね、
いきなりこう、まあ、列を乱すのもあったりして、ね、
そうそう、で結局だから、まあ、その箕面の山は、うん、その翌日の17日の早朝に、どっかの山でなんか寝てるかなんかしてるときに、なんか捕まったらしいんですけど、
ね、
まあ、その翌日もすごかったです。僕ちょうど箕面の方に車で行ってたんですけど、はい、もう、ヘリコプターがいっぱい行ってまして、
う
ん、
ここもすごかった、
今回のこの、まあ、報道は本当ヘリコプターなしには語れないんかなという感じがしましたね、うん、
ですね、まあ、それが、まあ、阪神淡路大震災の時のですね、まあ、あのヘリコプター、まあ、いろいろとこれをマスコミも批判されて
物議がかもしましたけどね、
助けてくれの声が聞こえんかったとか、うん、まあ、今回それはなかったんですけど、まあ、
まあ、それでも異常でした、本当に異常にヘリコプター飛んでて、ま
あ、あれだけの事件のね、現場の何キロっていうか数キロっていうか、まあ、1キロぐらいのところにおったわけですから、そうそう、
でね、ちなみに僕たちはこの現場の横を去年通ってます、
あ、
去年の2018年の6月に、うん、田渕さんと、うん、田渕炙さんと文雄哲平の3人で阪急千里線ボラボラしたんですけど、もうズバリあの交番の横通ってて、
公衆電話も覚えてるでしょ、
そう、実はね、 YouTube の番チャンネルの動画で、あの、変更、駅名変更回数日本一っていう動画があって、これ神大前駅の近くの、もともと阪急千里線にあった駅の話なんですけど、はい、この動画で一瞬映ってました、
うん、交番がね、
千里山交番、はい、一瞬映ってましたんで、はい、また興味ある方はまた見てほしいなと思います。でもちろん千里山駅も、うん、僕ら1個目の踏切が千里山駅にあるんで、うん、阪急千里線がね、はい、まあ、あの北千里側から見た感じなんですけど、でそれであのその踏切も行ってますし、はい、ね、駅前の様子も同じ、違う、ちょっとあの1個前の動画なんですけど、やってるんで、興味ある方は見てほしいなと思うんですけど、
で、
まあ、そんな感じでですね、うん、あのずっとあの大阪市内とかも通っていったんですけど、うん、さっき言いましたが、その梅田駅でね、うん、1回電車から降りて、
お土産買おうたんやね、お祝いという
か、そうそう、陸路おじさんっていうのが、大丸の地下 の、うん、食料品売り場にあるんで、陸路、ね、まあ、おじさん、買いに行ったんですけど、うん、すごい人で、うん、あっこい、あっこほんまにあのすごい行列なんですよ、
ね、またあのファンが増えてきたんかな、
そうなんです、で、まあ、ずっと買ってたらですね、うん、まあ、なんかあそこ並んでる感じやと特にそのあの交番の事件の話をしてる人もいなかったんで、うん、まだねそんなにあの皆さん知らなかったですね、人によってこうすごいまばらやったというか、僕みたいにそのヘリコプターを見てなんかおかしいなと思って、うん、まあ、インターネット検索したい人は結構早く情報を知りてたんですけど、うん、それ以外の人はまあ特にそんなことが起こってるというのも知らずですね、うん、まあ、いろんな世間話をされてた方もまあいましたし、あのやっぱり地域によってとか人によって温度差はすごいなっていう感じはしましたね、まあ、だから梅田はそんな感じで別にそんなにあの混雑してる感じはなかった、まあ、人はもちろん多かったですけど、まあ、一つ面白かったは、うん、その大阪メトロの梅田駅の改札出たところ、ああ、まあ、いわゆる外の部分ですよね、ああ、そこに警察官が2人、ああ、まあ、立証してて、で他にもですね、僕らこの、うん、僕の後はあの中本駅で降りたんですけど、うん、中本駅も改札出たところで、うん、警察官が2人立証、ああ、立証っていうかあの立って、まあ、警備してたし、うん、でさらにここから何回こう野線乗って萩原天神駅行くんですけど、うん、萩原天神駅っていう、まあ、あの超ドマイナーな駅 ね、うん、ね、ご存知の方知ってると思いますけど、
まあ、降りた人もあんまないと思うね、そうなんですよ、対してね、
あの駅の出たところですら、うん、ね、警察官2人が、うん、立証してて、で結局あれ G20 やったんですよね、
うん、G20 ね、
G20 の、まあ、
限界体制にも入ってるわけだよ、うん、ここら辺はね、
警備のその最中に、うん、あいつはあんな事件を起こしよったんですよ、うん、だからまあ 捕まって当然やし、
まあ、しかし今回は大阪府警手柄やったね。
そうですね、
まあ、早い動きと、まあ、それとまあ警察官の方のまあ気の毒なこともあったんですけども、ねうんまあ、G20 であれがもし捕まらなかったら最後までまあ不安を与えた G20 になったんですけど、うん、そういう意味ではさっと動いたっていうのはね。
であとやっぱり僕が思ったのはその各そのとあの行政のまあ長というか、うんうね、かなり、まあ、豊中市はちょっと残念ながらね僕ね、うん、情報として仕入れてないんですけど、なるほどまあ、少なくとも箕面と吹田はようやってますわ、うんうんうん、
まあね、あの非常に早かったね動きがね、
はいはい、
あのまあ、いろいろそういう評価もまた出てくると思うんですけども、ね、まあ、とりあえず、まあ、大阪府政府警さんようやらはったとそうです、ね、いうことは言えると思いますね。
で、
ね、はい、
もう一つちょっとこの6月16日の前の日、
はいはい、
あのいわゆる容疑者というか犯人というか、
そうそうそう、
彼が阪急南千里駅の横のホテルに泊まってたらしいんですけど、
取材に行ったことあるんですよ、
はい、う
ん、
でそのね阪急南千里駅って実は僕この16日の前日の15日に寿司食いに行ってるんですよ、
はい、
これまたねあの大阪市立科学館の話で出てくると思うんですけど、だから今回は彼の、まあ、泊まってたホテルの横もその当日そのまさにリアルタイムで行ってたし、で実際に事件が起こった時に、まあ、その近くの現場におったしっていうので、なんかこうでしかも捕まった時僕見のおったんですよ、うん、彼がそのだから17日に、
はい、なるほど、
なんかこう、まあ、自分と、ね、まあ、直接関係はもちろんないけど、うん、なんかこう因縁のある
なんかね10代の頃、まあ、あの千里山に住んではったとか、ね、
らしいですね、
まあ、こちらとも深い関係のある方だった、うん、方やったらしいんですけども、
そうですね、
まあ、なんせ、まあ、あの本当に警察官の方は気の毒でしたけど、うん、まあ、ああいうことは一人で住んでですね、
いやほんまにそれが良かったですよね、うん、
まあ、本当ね、あの、まあ、一日前良くなってもら
いたい、まあ、超迷惑でしたけどね、もう僕らはだってというのも、うん、あのこれも地元の人にしか分からない情報なんですけど、あのその箕面の産地で、ね、17日に捕まりましたけど、うん、あれもね、うん、僕の娘が行ってる小学校は、うん、その日の朝の7時までに逮捕されなかったら、うん、捕まらなかったら、うん、学校休みやったんですよ、うん、それは多分
デリケートの事件やね、
そう僕らの学校だけじゃなくて、
う
ん、おそらくこの辺り一帯の幼稚園、
ああ、ね、
保育園、小学校、中学校、うん、もう下手したら高校も、うん、多分全部その対応です。ああ、だからあいつはそこまで考えて事件起こしとるかっていう話でね、
まあ、寝てたらしい
です、ものすごい迷惑しましたね、はい、だからそこはもう地元に住んでる者にしかわからない話なんですけど、やっぱりこう何でもそうですけど、うん、一つ事件を起こすと、うん、まあ、例えば電車でもね、
なるほど、
あの電車のテロみたいなのあるじゃないですか、飛び込みテロみたいな、はいはいはい、あれもやっぱりやったら、うん、もういろんな人が迷惑するから、
ね、
そこまで考えてやってほしいですよね、うん、まあ、そんな人は犯罪を犯さないんですけどね、そもそもね、はい、
まあ、
そん
なこともいろいろご意見もあるでしょうけども、
そうですね、
そういうことをまあ我々は体験したという、まあ、現場近くからのちょっと、うん、遅いですけど実体験のレポートでありました、う
ん、でちなみに山田ジャックさんの誕生日は
皆さん知ってありましたか、あの事件のこと。
全然知らなかったです。だからやっぱり
面白 い,
いや距離にしたら40キロぐらいやっぱり南行くんですよ、堺ってね。
なるほど、
やっぱり知らんな。
なるほど、う
ん、まあ、そんなあったんって言ってみんなびっくりしてました。
あ、そう、
だ僕が多分遅れた理由とかも言っても多分、まあ、実感わかんやろなっていう感じしましたね。
なるほどね、まあ、情報って不思議なもんですね。
そうです、まあ、もちろん知ってる人は知ってたんですけど、うんうん、ただやっぱり自分らとあんまり関係ないことは、まあ、みんなアンテナ張らへん し、
まあ、でしょ
うね、あ、そういうことあったか、じゃあそれで終わりやな、う
ん、なるほど、
まあ、今回 の、 その新潟とかね山形の地震もそうですけど、まあ、僕も正直あんまり知らないですよ、
なるほど、
あったんはしてますけど、うん、まあ、津波が1メーター来るとか来ないとか ね、
なるほどね、
うん、ありましたけど、
まあ、比較的思ってたよりも、この件については被害が少なかった。
あ、地震の方はね、
もちろん被害あったんですけどね、
うん、
まあ、それもまあ良かったな、不幸中の幸いやったなということを思ってますね、
はい、
まあ、とりあえずあの警官の方もそうですけどお見舞い申し上げたいと思いますね。
文雄君ほかにはありますか。
まあ、僕もね特に今そうでしたね、まあ、そういうガタガタに巻き込まれそうになったり、
うん、
いろいろこの緊迫状況はあったんですけど、それ今ちょっと申し上げた通りで、
あ、ちなみにあの、はい、翌日その箕面の山中で捕まって一応、うん、僕が聞いてる公式記録は午前6時58分に捕まったということでね、
そう、
あれもなんかちょっといろんなところの多分
2分ぐらいでね学校が大変やったと、あのね長男の孫の綾音も
そうと、遠くから来てる人とか いるんで、
そうそう、
遠くから来てる人はそんな今からしたくせなあかんのかいみたいな人もおったらしいですけどね、
まあ、そうですよね、はい、まあ、そんなところが、まあ、いわゆる生々しいというのはちょっとも過ぎましたけども、はい、
うん、
実感報告でありました。